ボスラジオ。
はい、始まりました、エンボスラジオ。今日は第131回です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、前回に引き続き加藤陽平さんに来てもらってます。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
まあ、前回と言いながらね、毎度恒例の3本撮りなんですけれども、はい、あの前回のお話の中では、まあ、今まあ、シンガポールの大学院にいらっしゃっちゃって、先日、審査が終わったというところの話から、まあ、その大学院での学びというか、大学院生活とのこととかもお話をいろいろ伺ってきましたが、まあ、このラジオの一番の、まあ、ポイントというか、やはり、筑波大学っていうところをハブにして、まあ、方々、多方面で活躍する人を、まあ、お呼びする、そういったラジオです。で、当然、陽平さん自身も、大学、筑波を出て、そこから、こう、世界に向かって、羽ばたいていったというか、活躍の幅を広げられてたと思うんですけども、はい、この2本目、恒例の、
そうですね。
筑波期間っていうところですね。
はい。
はい、いつ頃からそのね、進路として筑波大学を考えられてるのかってとこを、お話伺っていきたいなと思うんですけども、はい、筑波大学を、志望されてたのって大体いつぐらいからですか？
高2になる春ですかね。高校2年生になった春、夏ぐらいから意識し始めましたかね。大学行くにあたって、はい、3つ軸があって、はい、第一が国立。自分は、私立の高校に通ってたので、まあ、大学は国立に行きたいと。で、陸上競技部に所属していて、まあ、陸上漬けの前に行っていたので、まあ、大学でも続けていたいなと。で、最後に、まあ、国際協力、国際開発分野に興味を持っていたので、国立で陸上競技部が強くて、国際関係が勉強できる大学で、日本だと、まあ、筑波しかないんですよね。ってことで、まあ、筑波に確定というような、そういう感じで決めてました。
なんか、いろいろとお聞きしたいんですけど、高校2年生の段階で、一つその国際協力に興味を持った、を勉強したいって思われたってことなんですけど、その国際協力というもの自体に興味を持たれたきっかけとかって、いつ頃、どういうきっかけでっていうのはあるんでしょうか？
はい。ちょっと遡ると、高校時代は本当にまあ陸上競技部で、こう、はい、部活付けの毎日を送っていて、まあ、お二人もなんかそういう形の、生活を送ってきたと思うので、
同じ、ね、
と思うんですけど。はい。はい、でもそれも学校に行ったら、まあ授業はちゃんと行けるけども、うん、まあそれ以外の時間帯、こう部活に専念してるっていう形で、はい。で、部活以外の時間帯はこう体力を回復する時間帯にこう費やしたい、
うん。そうですね。まあ要は寝るってことですけど、はい。
で、その時間帯に自分は結構本を読むってことをしていて、
はい。
で、私の高校は、そのまあ私立ってこともあって、結構、蔵書が豊富で、いろんな本を読んでたんですね。うん、で特にその岩波文庫とか、岩波ジュニア文庫みたいな本で、うんうんうん、いろんなこう、学問分野とか、いろんな人のこうエッセイとか読んでて、で、その中の一冊が、国際協力の現場からっていう、まあ、本で、
うん、
それこそ日本のこう若手 の, 国連職員の人が、途上国に行って、いろんな、貧困解決とか、格差を解決するための活動をしているっていう。まあ、本で、まあ、それがすごい印象に残ってですね。うん、その時思ったのが、まあ、自分はその日本で生まれて、こう、まあ、恵まれた環境の中で好きな部活をこうやっていると。で、一方で、まあ、生まれた場所が違うだけで、まあ、そういうこともできなくて、こう、学校にも行けず、こう、働かないといけないような、そういう環境の、まあ、人々という。まあ、なんかその格差に対して、こう、疑問を持ったっていうのと、うん、まあ、その格差とか、貧困問題に関して、自分で何か貢献できることはないのかなっていうのを思い始めたのが最初のきっかけでした、ね。
ほう。それで言いますと、それこそ大学入ってからかなりグローバルな活躍をね、されることになるんですけど、高校までにその海外に行ったりとか、もっと言うとその今おられるような、東南アジアに行ったりとか、そういったので実際そういうのをなんか目で見たっていうよりは、もう本当に純粋に本の情報から、興味を持ったってことです
かね。あ、まさに。大学中に交換留学でアメリカに行ったんですけど、うん、それが初めての海外で、それまでパスポートも持っていなかったので、海外の情報は本当に本を読んで、インスピレーションを受けて、 だけですね。
じゃなかなかそうグローバルっていうか海外っていうのが決してこう自分のそばにあったわけではなかったっていう感じですかね。
そうですね。まあでも、まあ大学、筑波大学選んだ、まあ理由の一つもやっぱりですね、留学、交換留学制度が、こう、充実しているっていうのと、うん、筑波の国際総学類は、まあ今もそうなのかもしれないですけど、まあ5年間かけて卒業する人が多くて、1年間はこう海外で過ごすみたいな、そういう文化の学類なので、まあそういうところに行けば、まあ自分も、自然と、外に出ていけるのかなっていう、まあそういうのは漠然と思ってましたね。
なんか、あれですね、今のキャリアから考えたら、本当に高校までって言ったらパスポートも持ってなかったっていう、ヨレさんが今こんなキャリアを歩んでるっていうのは結構高校時代の自分から想像すると、どうですか？ギャップってあります？高校時代の自分はそうなっているだろうな、だったのか、全くあの時想像してないような生活をしてるな、っていうことになるのかで言うと。
ああ、それは結構面白い質問。あんまりこれまで考えたことなかったんですけど、うん、
はい、
そう言われてみると、確かに後から振り返ると、ギャップは激しいなと。はい、海外にも行ったことない、英語もなんか実際に使ったことない高校生が、そういう世界に行くっていうのを、まあ夢見ているだけですよね。
はい、
それが、実際大学入って2、3年後には叶っているっていうのは、今から思うと結構ギャップはあるんですけど、当時の自分はあんまりそういうのは気にしていなかったっていうのはありますね。あとは結構部活の遠征とか合宿とかで、はい、日本国内は結構いろんなところにこう行かさせてもらっていて、
うんうん、
であとは自分の部活は結構主体性を尊重するところで、学生が自分たちでこうそういう合宿の日程組んだりとか、うん、遠征先でのトレーニングのようとか考えたりとかっていう、なんか主体的にやらせてもらってたので、なんかまあそういうふうにしっかり準備を積んでいけば、まあどういうことでも、達成できるんじゃないのかなみたいな、なんかそういう多分マインドセットを持っていたからこそ、まあ心配はしていなかったのかなと思いますね。
うんうんうん、なるほど。なんか今の話は非常にこう、励み、なんかね、英語できないと海外行けないとかって思ってる人もたくさんいる中で非常にこう、励みになる部分、そんなのかなと思うんですけど、まあそんなこんなで実際に、大学には、現役ですかね？ご入
所。そうですね、推薦入試で合格して。
あ、センター入試は受けてない？
ですね。センター前に結果が出てしまってっていう。宝くじを引くつもりで、はい、本当に高校の先生にも、宝くじを引くつもりで、しっかり頑張ってきたから、うん、まあ、推薦も、まあ、受けて、うん、まあ、受けつつも、ちゃんとセンターで取れるように準備しておけっていう話だったんですけど、まあ、まさかまさかの、通ってしまってっていう。
ちなみにこれね、来てる方皆さんに聞いてるんですけど、ちなみに、その合格判定的なものは覚えておられますか？筑波大学出して。
模試ですね。
模試で多分つくと思う。
高2、高3とかの、まあ、センター模試だったりとか、二次の模試だったりとかの合格判定って覚えてますかっていうことなんですけど。
そんなに悪くはなかったと思うんですけど、それも高2に受けたやつとかだったので、多分 A か、ちょっと悪い B か
なんですけど。ああ、でも。なんか、正当派な人が初めて来ました。これ、毎回聞いてるんですけど、A 判定ほぼいないんですよね。両辺さん入れて多分2人目とか、3人目とかだと思うんですけど。
130回をね、積み重ねてきて、大体みんな D 判定とか。
D から C が多い。
C が多いっていう。
まあ、どれだけ大学で飛躍したかっていうことになるかもしれないですけど、まあ、そんなことで推薦で決まってしまって、念願の陸上と、あれができるっていうことで、愛知から、筑波に初めて来られると思うんですけど、実際その大学1年生、2年生っていうのは部活、陸上部です。高校陸上部ってことですよね。なかなかそうなると勉強との両立ってかなり大変だったんじゃないかなっていう。私も高くなので、想像するんですけど、1年生、2年生ってどういうふうに過ごされてたんですか、当時。
そうですね。まあ本当に忙しくて、まあ勉強と部活だけ、日々だったんですけど、うん、自分が恵まれてたのは、陸上競技部の中で、自分は中距離、800メートルを専門にやっていて、中距離、長距離の、 チームは結構多学出身の人が多くてですね、うんうん、僕以外にも他の学類学院からあの授業を受けてるんで、だからその人たちも練習できるようにこう、まあ、トレーニングメニューを考えたりとか、あとはまあ基本陸上競技って個人競技なんで、トレーニングはあのまあ大変ですけど一人でできなくてもないんで、あのその辺の融通が効いたっていうのはすごい良かったですね。
やっぱあともそこでぜひお聞きしたいのは、やっぱ実際、スコア陸上ってもうめっちゃ強いじゃないですか。やっぱそこで実際に入ったとき、私はサッカーで入ってめちゃめちゃギャップを感じたんですけど、うわ、やばい、めっちゃうまいみたいになったんですけど、そのあたりの、その、本当にジャパンがいっぱいいる環境で陸上をするっていうのも、おそらく、どうぞ、初めてだったかどうかわからないんですけど、そのあたりってどうでしたか？
まあ、陸上競技、自分はその全然大した選手ではないんですけど、高校時代もその、日本代表が出てるような、強豪校だったので、そこに関してはあんまり、
う
ん、
あの
差というかは感じなかったんですけど、うん、ただやっぱりあの大学でこうあの、まあ、特に体育対戦の人はこう研究しながら授業で学びながら知識もつけながらこうトレーニングメニューを考えているっていうので、うん、あのその熱意と知識量がもう本当にこう高校生の比例はないな。
うん、
それはすごいあの結構衝撃的で、本当に、まあ、栄養から生理学から、いろんなとこをこう本当に研究して自分のトレーニングを生かすみたいな、うん、そういう姿勢はすごいあの衝撃というかあの驚きを覚えて、まあ、自分も、まあ、そういう環境であのやれたらいいなとは思ってましたね。
うん、でまあ陸上と勉強とってことになると思うんですけど、うん、で、その先ほど少しあったその3年生の時に実際にアメリカ留学をされるっていうことなんですけど、留学をじゃあするとってのはおそらくもう入学した時からもう意識はしていたってことですよね。
はい。
それに向けた実際の準備っていうのを部活をやりながらどう進めていった感じなんですかね。
そうですね。もう本当に、まあ、あの、授業もない、部活もない夜とか。
うん、
あの早朝とかにこう、まあ、ひたすら英語を勉強してる。あの自分はアメリカ の、あのカリフォルニア大学のデイビス校というところに交換留学で行ったんですけど、
うんうん
うん、やはりあのトーフルのスコアが必要なんですね、うん、なのでそのスコアを取るための、まあ、英語勉強するっていうのを1年生から1年生や2年生でずっとやっていったっていう形ですね。
それはあれですかね、やっぱ部活終わって夜眠い中ないしは朝練の前とか勉強を続けていくって結構、しかも点数って、語学ってなかなか簡単に点数上がんないじゃないですか。やっぱそこを続けられたモチベーションっていうのはやっぱ留学に行きたいっていうところが大きかったんですかね。当時。
うん、そうですね。あの、ちょっと高校時代の話に戻ると、その、まあ、いろんな本を読んだ中に、うん、もう一つその、あの、大きなインスピレーションを与えた本があって、で、それがその、うん日本の、まあ、高校生がアメリカにこう単身で行って、うん、コミュニティカレッジからあのカリフォルニア大学に編入するまでのエッセイなんですけど、うんまあ、それがすごいあの何ですかね、勇気を与えてくれるような内容で、うんでまあ、自分もその大学でこう留学行くまでは海外に行ったことなかったんで、
うん
まあ、こうやってあのコスコスと英語勉強していけばあの自分も行けるようになるのか、まあ、なんかその辺がこう原動力になって、
うん
準備を続けることができたのかなと思います。
なるほど。で、まあ、実際順調に、まあ、勉強の方も、なんとかなって、アメリカに留学先を、そこ、決められた先が、また、アメリカっていうのは何か、そこに思いはあったんでしょうか？
で、そうですね。それも、まあ、その、本の影響で、まあ、カリフォルニア大学に行きたいなっていう思いが、あったのと、うんうんうん、あとはその、まあ、国際開発協力分野の学問を学びたいと思っていて、で、まあ、よくあるのは、あの、スクールも勉強できるんですけど、経済学系、あの、
はい、
を勉強していく人もいるんですけど、まあ、自分は授業を取る中で、あの、もう少しこう、フィールドに近いところで貢献できるような事実をやりたいなというふうな、うん、なんか、一般的なのがあって、
うん、
でそういう分野だと、その、参加型開発とか、
うん、
あのコミュニティ開発って言われる分野がそういう、うん、あの分野なんですけど、うんまあ、それが勉強できるのがあのそのカリフォルニア大学の、
うん、
デイビスコレッジの学部があって、あじゃあここに行くのが一番いいのかなと、うん、それで決めた感じです。
あじゃあしっかりその 勉強の、やっぱその高校の時から思ってた、国際開発学ぶぞっていうのをところで行ったっていうようなところで、いよいよ人生初の海外が生活が3年生からスタートされると思うんですけど、実際どうでしたか、その初めての海外、初めての単身での海外での生活ということになったんですけど、率直に最初からこうアジャストできたものなのか、いろいろとそこに苦労があったのかというと、いかがでしょうか。
そうですね、言語はやっぱり本当に初めての海外で、まあトフルのスコア取れましたけど、そんなネイティブには、うん、通用するようなレベルではないので、うん、授業についていくのもそのディスカッションにこう関わってですね、結構大変でしたね、
うん、
でただ生活に関しては割と苦労する部分はなくて、一、うんうん、人だったんですけど、陸上競技の練習もたまたま現地だったコーチの人がこういろいろ手伝ってくださって、うん、練習も続けられましたし、なんか個人的には、筑波の、平砂宿舎に入って、初めての一人暮らしをする、その時の方が、結構衝撃的だったのかな。
それはなんとなくわかります、
ね。スウェーデンの刑務所よりと言われる平砂宿舎でございますけども、なんかそういうところ含めて、あれですよね、海外向きですよね。なんかストレスに強いというか、環境の変化に強いというか、
うん、
なんかそういう片鱗は、なんかすでに感じるんですけど、うん、そういうところってありますよね。つくばの平砂はちょっとあれですけど、
あれは
ちょっと置いときますけど、その文化が違う、言葉が違うっていうところにポンって飛び込むっていうことは、最初からこう、なんか能力的にこうやったらうまくいくなっていう失敗と成功を繰り返してっていうよりは、最初から意外と、あ、なんか大丈夫じゃんみたいなことの方が多かった感じですかね。なんかお話を聞いてると、そんな風に感じたんですけど。
良くも悪くもすごい鈍感な部分があるので、多分それがすごい、違う環境に適応するのに、こう、貢献してくれてるのかな。そう。なので、初めてアメリカ行った時には、生活面とかではそんなに苦労というよりは、どちらかというと、こう、今まで自分が見たことない、こう、世界にして、
はい。はい、
本当に、なんだろう、スーパーので売ってるものも違うし、
はい。
なんか、人々が話してる言語も違うし、
はい。
何のかも違う。なんか、それが新鮮で、なんか、そこに適応しようという気持ちよりは、なんか、新鮮で、あ、なんか面白いな、みたいな。それが楽しいなっていうような感覚が、の方が大きかったんですよね。
そうですね。ちょっとそこをもうちょっとぜひお聞きしたくて、今、その、嫁さんご自身のキャラクターを鈍感さっていうふうにおっしゃってたんですけど、うん、でもともすればこう、なんか適応していくっていうのは、鈍感な人はできないことかなって、最初思ったんですね。
うん、
でも今聞いていくと、その適応していこうとは思わなかったみたいなことをおっしゃられてたので、その、ヨルサカグさんの鈍感さって一体何なんだろうっていうのがちょっと興味が出たんですけど、そこって少しこう、もうちょっとなんかこう説明とかってできたりしますか？
確かにそれは面白いポイントで、
はい、
多分その、春日君が言ったその適応しようとしなかったっていうのは、はい、多分一つ、なんかうまく、海外生活をできた秘訣なのかもしれなくて、というのも、はい、その自分の中で心がけていたのは、まあ、どこに行っても、はい、自分の生活パターンは変えたくない。
うん、
まあ今もそうなんですけど、まあ陸上競技として走る部分は自分にとってコアな部分なので、そこはなるべく続けたいと。
はい。
で、まあ、学生として、まあ、大学に行くようになれば、まあ授業があって、勉強があって、まあ、そういう、その中で、そうですね、そういう部分を、大切しつつ、また食事とかも、なんか日本の食事にこだわるというよりは、ローカルの美味しいものを自分でもなんか料理できるようにして、
うん、
でそれをこう、徐々にこう、なんですかね、ちゃんと毎日食べれるように続けていこうみたいな。ですかね、ちょっと。
なんかこう、やっぱ自分の中で鈍感さっていうか、こう、変えないぞって決めたとこは、変えずにやるっていうところにはこだわるけど、それ以外のところは、まあ、できる範疇でやっときゃいいかぐらいの、なんかある種の、あえてこういう形しますけど、適当さというか、大雑把さみたいなところを相まって鈍感さみたいなことになるんですかね、そこは。
まさに、そんな感じですね。
いや、なんか、これはすごいこう、海外に適応して、 海外で活躍された方いろいろいるけど、やっぱスタイルはいろいろありますよね、やっぱりね。
うん、いや、ほんとそうですよね。うん、僕なんか、まあ、僕もちょこちょこ仕事で海外に、それも、まあ、ヨーロッパから中央アジアからいろんなとこ行くんですけど、僕、なるべくその現地のものを勤めて食べる、思うみたいなことをよくやるんですよ。うん、で、で、まあ、そうするところなんかいろんな人が話しかけてくれたりとかするので、なんかそこきっかけで、こううまく、コミュニケーションを取るっていうのを、まあ、心がけてやってるんですけど、それは僕はもう、そうやってしようって思って、
うんうん、
そうやってこう話しかけてくれるだろうって思ってやってるので、なんかそれとまたちょっと違った、まあ、アプローチというか、だし。
なんかそうですよね。なんか僕もどっちかっていうとそっちのタイプなので、うん、日本と変わらない、ここは日本と変わらないようにとか、まあ、日本に限らず、
うん、
加藤陽平の生活者、これはこうだって決めて、あとはまあ、流れに身を任せるみたいな、そのスタイルも、まあ一つあり、すごい逆説的な感じはしますけど、うん、ありなんでしょうねっていうのを、すごい感じたっていうのをちょっと聞きたかったっていうのがあるんですけど、で実際じゃあその1年間のアメリカ生活を終えて、ご帰国をされて、っていうことになるんですけど、実際その帰る時っていうのは、その、まあ陸上はもちろん続けられたと思うんですけど、日本に帰ったらこういうことやりたいなとか、まあ実際にやりたかった国際協力を海外でできたっていうことになるんですけど、なんかそのあたりの4年生に向けたところのモチベーションとかで何か変化があったりとかっていうのはあったりするんでしょうか？
そうですね。そのアメリカの留学中、そのコミュニティ開発っていう学問を、まあ、勉強していたときに、まあ、一番こう、インスピレーションを受けたのは、やっぱりその、何ですかね、自分の周りに課題があったら、まあ、それに対してこう何かしら行動をしていく。で、一人でするのではなくて、もう周りの人とこう協力して、まあ、それがまあコミュニティ開発の学問の、理念 自身なんですけど、うん、何かしらの活動をみんなで共同してこう一緒に解決していくというコミュニティ開発なんですけど、それを実践している学生がすごい多くてですね、
うん、
なんかそれに自分もインスパイアされて、自分がつくばに戻ったら、なんか何かしら自分でこう、活動を始めることができたらいいな。そんな考えを持っていて、こう、日本に戻って。で、まあ最初に思ったのが、うん、やはり自分自身が留学生として、こう海外に行くと、なかなかその制度が違うから、
うん、
苦労する部分があったりとか、あとは日本に戻って、その、交換留学は、単位を交換できるんですけど、
うん、ま
あ、なんかその手続き上でちょっとめんどくさいことがいろいろあったりとか、
うん、
まあ、いろいろ苦労して、こういう経験って、まあ、私が初めてではないと。これまで留学行った人は、まあ、みんな経験していることなんだから、これをなんか、次の世代に共有するようなことができたら、なんかみんなハッピーになれるんじゃないのかなっていうので、学生団体に入っていくっていうのを立ち上げにつながったりとか。
このタイミングで作られたんですね。
実際その学生団体立ち上げ、もちろん私も、その後にジョインをさせていただく学生団体になるんですけども、うん、学生団体に実際立ち上げてやってみるっていうことは、じゃあ、やっぱそのアメリカでの経験として、インスパイアされた部分として作っていったっていうようなところだったんですね。実際その立ち上げていく過程で、何か自分の中で発見とか学びとか、またその面白さ、まあ初代代表として活動されていって、しかも、どっちかというとこう、なんか積極的に会員を募集するっていうよりは、なんかリクルーティングしてこう引っ張ってきて、なんかちっちゃい区を始めて、なんか、っていうような印象だったんですよ。なんかよくある学生だったり、こう、おー、こう集めるぞっていうのよりは、なんか、そんな印象があったんですけど、なんか自分で団体作るっていう中での学びとか、あるいはその団体を作るときにこういう団体にしたかったみたいな、そこにあった思いとかっていうのはどんな感じだったんでしょうか？
そうですね。団体作る中で、まあ、ゴールとしては、まあ、筑波大生の海外チャレンジを応援するっていうのがミッションにもあるんですけど、まあ、留学だけじゃなくていろんな形で海外に行きたい学生をこうサポートしてあげられるような団体をすると。で、帰ってきた人たちが、まあ、自分たちの経験を還元しつつ、これから、海外に行きたい後輩たちを応援する。まあ、それがミッションで、こう、活動をしていて、で、面白かったのが、まあ、自分が海外留学して帰ってきて、その同じような、こう、課題というか、フラストレーションを抱えている友人とかって結構いたので、まあ、そういう人たちに声をかけながら、こういうのをやりたいんだけど、手伝ってくれないみたいな形で、カジュアルな。始めて、なんだろう、本当に、まあ、今10年以上、こう、団体続いてるんですけど、そんなに長期化するような、 ものにしたいとはあまり思っていなくて、まあ、こういう課題に対して、まあ、自分たちが貢献できることがあるんだから、今のうちにこうやれることをやってみないかっていう、そういう形で始めたんですね。
そういう意味では本当に今の形は想像はしてなかったというとおり、この団体 OB みんな結構すごい方が多いというのは、
いや、本当にそうですね。
海外に。まあ、このラジオもたくさん来ていただいてますけど、うん、まあ、そんなことを立ち上げられたのが、ご帰国をされた4年生、5年生ぐらいになっていくというのですね。うん、じゃあ、そろそろ実は時間が迫ってきてるんで、筑波大編で最後に行きたいんですけど、いよいよじゃあ、その、筑波大を卒業しての進路のところで、アメリカ大学の大学院の進学を決められるということなんですけど、そのあたりの背景というのを、ぜひ教えていただきたいです。
はい。アメリカの大学院に行くっていうのは、まあ、交換留学中にもうこうしようと決めていたことで、うん、まあ、というのもやっぱりアメリカの大学で授業を受けるときに、その大学院生が受けるようなやつを一緒にこう受けていて、でまあ、そこで、こういう、授業、実践的な授業もあれば、まあ、理論的な授業もあるんですけど、こう手厚くサポートしてくれる。うん、まあ、その、UC デイビスという、私が行っていた大学がすごい、まあ、魅力的でしたね。まあ、大学院も、こういうところに戻ってきたいなと。で、その、国際協力開発の分野では、修士号を取るというのは、まあ、運転免許証みたいなもので、就職するには必要な、学位なので、まあ、修士は欲しいと。で、まあ、どうせ行くのであれば、まあ、これだけすごい、いい経験をさせてもらったところに、また戻ってきて、より長い時間を過ごすことができたらなと思って、まあ、それでアメリカっていうのを決めて、まあ、帰ってから準備をし始めたら、感じですね。
実際そこを勝ち取られるっていうところには何か苦労とかハードルとか、そういうのはあったんですか？
そうですね。アメリカの大学、私の名前は GRE っていう、試験のスコアを取らないといけないんですけど、まあ、それの、5位、5位の部分、結構、普通のアメリカ人でも、使わないような、いろんな単語が出てくるので、それの対策するのは結構大変でした。ね。
なるほど。
そうですね。まあ、あとはやっぱりアメリカの大学院は学費がかなりかかるので、まあ、それを、サポートしてくれるような奨学金を探すとかです、ね、
うんうん、
まあ、その情報収集とか準備は結構大変でしたね。
なるほど。じゃあ本当に、あれですね、なんか、筑波大のところを振り返らせていただきましたけど、その高校時代に立てていた目標は、軸に沿って本当にまっすぐに走り続けた5年間だったように、私は聞いていて感じたんですけど、ご自身として振り返っていかがでしょうか。その高校の時に、この3つと決めて、これをやるぞというところは、全部やりきったと。そう思える5年間だったのか、そうじゃないのかというところを最後でお聞かせください。
そうですね。まあ、当時からこれは思っていたんですけど、本当に周りの方々のいろんなサポート、まあ、大学の制度だったりとか、もしくは先輩とか、同期のいろんな支えがあったおかげで、本当に、充実したというか、大学入学前から考えていた、いろんなことを達成できた、充実した学生生活だったなと思いますね。
もう一回同じ大学生活を送れるなら、同じように過ごされますかね。
そうですね。ただ、そもそも大学に受かったのも推薦で、結構運の部分があるので、
はい、
そこから再現性があるのかっていうと、結構疑問な部分がありますね。
いやー、絵はて撮ってる方なんて多分方と思うんですけど。
そうです。本当に。
はい。面白かった
です。いや、まあ、ただ、一つ、筑波の模試国際をこう目指される高校生の方が聞いてましたら、はい、一つメッセージをお伝えしたいんですけど、はい、結構筑波の国際って帰国支援の方とか、高校時代に留学した方もたくさん来るようなところなんですけども、ね、まあ、英語ができるに越したことはないんですけど、それ以外、うん、英語ができなくても、熱意があったりとか。まあ、本読んでいて知識があれば十分推薦入試でも受かるようなところなので、自分パスポート持ってないとか、こう海外に行ったことないっていう人もためらわずに、ぜひチャレンジしてくれたらいいなと思います。
いやー、そこを知らなかったんで、ものすごくそこはメッセージ性があるなというのを感じて知らなかったです。
まあ、笠原さん、そうだよね。だって知ってたら、
うん、
ええ、あなたの場合は
そうだね。 まあ、私も、まあそうですね。いや、でも面白かったです。その、やっぱ、海外に適応するっていうところのお話がすごく面白い。
いや、そうですね。本当に。いや、本当にすごくしたいと思う話だけありがとうございます。あの、このラジオでは今、最後に本当にすごい、あの、まあ、これを聞いてる高校生がいるのかいないのか、ちょっと僕らにもまだわかんないんですけど。
高校の先生は聞いてくれてるんでね。
あ、そうです
ね。生徒さんに伝えていただきたい。
そうです。高校の先生は聞いてもらってるので、ぜひね、生徒さんに伝えてほしいんですけども。あの、まあ、そういったようなこうメッセージもいただいたりとかして、まあ、進学に向けての何かヒントになれば、そういう思いでやっておりますので、ぜひ、チャンネル登録と、高評価と、それから、布教活動をしていただければというふうに思っております。ということで、結構いい時間になりましたので、このあたりで第131回のエンボスラジオをお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンボスラジオ。